皆様、おはようございます。暖かい日差しの中で、春の、香りや、また日差し、香りを、特に花のかすかに香る、その香りに、神様がまた春を与えてくださったことを思います。今週、受難週ですが、変わらずレビ記を見ていきたいと願っております。皆さんレビ記難しいですか？なんかうなずく方が多いのでちょっと恐縮してるんですけども、昔に比べると読み続けたらなんか慣れてくるかなっていう気はします。イエス様が聖書全体が私について証ししていると語られた通りで、すべてキリストにつながっている教えです。そのことを今日も見ながら歩んでいきたいと思います。今日は清い生活の命令というテーマをつけさせていただきましたけども、約束の地に向かいにつれ、実際はもうすぐ入れたんですけども、アラの40年間も放浪することになりますけども、それを見据えて、清い生活を、この異教の地となっていました約束の地で、守っていくようにと明かししています。それは、私たちはクリスチャンになって引っ越すわけではないんですけれども、神の国の民として、救われた者として改めてこの世に置かれるのは、神様の清さ、キリストの清さを明かしするためです。そして一人でも多くの方が、誠の神、救い主であるお方を知ることができるためです。経済の力、そして武力、で神の国は建設されません。私たちの清い証を通し、そして生ける御言葉を通して神の国は広がっていきますので、それが身をもって証明できるように神様は清い生き方を求めておられます。清いというとですね、清潔という言葉が使われますけども、神様にふさわしい、神様と親しい、神様に喜ばれることが清さでですね、それは基本的に内側から出るものです。ですから、主に喜ばれるようにと求めていれば、神様が清めてくださいます。何度か親父ギャグとも言えないんですけども、日本語に主に交われば赤くなる、これはベニーについてですけども、その、主ではなくて私たちの神様の主に置き換えると、主に交われば清くなるんです。そのことを今日このレビ記の18章から20章の清い生活を行うようにという命令から見ていきたいと思います。では18章の1節から18節を拝読してお祈りいたしましょう。レビ記18章1節から18節。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。私はあなた方の神、主である。あなた方は自分たちが住んでいたエジプトの地の風習を真似てはならない。 また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の風習を真似てはならない。彼らの掟に従って歩んではならない。私の定めを行い、私の掟を守り、それらの中にあって歩まなければならない。私があなた方の神、主である。あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。人がそれらを行うなら、それらによって生きる。私は主である。誰も自分の肉親のものに近づき、相手の裸をあらわにして交わってはならない。私は主である。父の裸をあらわにすること、すなわちあなたの母の裸をあらわにすることをしてはならない。彼女はあなたの母である。彼女の裸をあらわにしてはならない。あなたの父の妻の裸をあらわにしてはならない。それはあなたの父の裸をあらわにすることである。あなたの姉妹はあなたの父の娘でも母の娘でも、あるいは家で生まれた女でも外で生まれた女でも、その裸をあらわにしてはならない。あなたの息子の娘、あるいはあなたの娘の娘の裸をあらわにしてはならない。彼女たちの裸は、あなた自身の裸だからである。あなたの父の妻が、あなたの父に産んだ娘は、あなたの姉妹なのだから、彼女の裸をあらわにしてはならない。あなたの父の姉妹の裸をあらわにしてはならない。その人はあなたの父の肉親である。あなたの母の姉妹の裸をあらわにしてはならない。その人はあなたの母の肉親だからである。あなたの父の兄弟の裸をあらわにしてはならない。その妻に近づいてはならない。その人はあなたの叔母である。あなたの嫁の裸をあらわにしてはならない。その人はあなたの息子の妻である。彼女の裸をあらわにしてはならない。あなたの兄弟の妻の裸をあらわにしてはならない。彼女の裸はあなたの兄弟自身の裸である。あなたは女とその娘の裸をあらわにしてはならない。またその女の息子の娘、あるいはその娘の娘を妻としてその裸をあらわにしてはならない。彼女たちはあなたの肉親であり、これはみだらな行為である。あなたは妻が生きている間にその姉妹を妻とし、その裸をあらわにして妻を苦しめてはならない。天の父様、今朝清い生き方について主が教えておられる箇所を共に見てまいります。私たちの具体的な歩みにおいて、それが乱れているこのようですので、どうかあなたに喜ばれる清い生き方、あなたが作られたこの社会やまた人生の御心を私たちが成して幸いを証しできるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。読んでみると改めて裸と出てきますけれども、この言い方は丁寧な言い方かなと思います。清い生活の命令と言いますと、もちろん汚れがないということでありますけれども、神様が私たちを作られた目的にかなっているということが清さです。たとえ、シミやシワがなかったとしても、その人の生き方が神様の御心に従ってなければ 記憶ありませんし、その逆も真理です。今日は主に喜ばれる生き方という言葉を清さのキーワードとして一つ一つ見ていきましょう。まず18章の冒頭には、十戒の冒頭と同じ言葉が出てきます。私はあなた方の神主である。ここが出発点です。他の神々を拝んでいれば、その神々は、まあ、欲望の化身でして、人が考え出したりまた作り上げたものですけども、欲望を神とするならば、自分の欲望に歩めば、というか歩むことになってしまいます。それでどうしていけないのかということになりますけども、イスラエルの神は天地を作られ、人をご自身の形として創造された神です。異教の民が偶像に従うように、エジプトにおいても、またこれから入ろうとしてますカナンにおいても、それが当然なのですけれども、しかし神の祭司の民として特別にイスラエルは召されました。ですから他の神々のようにとっかいひっかいでなく、ただ主だけに信頼し頼り従うものであるようにと、神様と民との関係をまず確認いたします。ここが原点です。私たちもそうだと思います。結婚すれば夫はその人です。男性はその人だけ、また女性はその人だけです。この基本を外すと夫婦の幸いは崩れてしまいます。神様はキリストと教会との関係を夫と妻の関係に重ねて教えられました。ですからもう慣れ親しんだエジプトの地の偶像礼拝、そしてこれから行く先のカナンの地の偶像礼拝の習わし、考え方や生き方に習わないで、主に喜ばれる考え方、生き方を目指すようにと教えられました。そして神様が定められました第一の社会制度、また関係であります夫婦の関わり、男女の関わりは夫婦の関わりと、そして、まあ、家族の関わりがあり、また、社会における同胞の関わりがあります。でも基本は夫婦の関わりです。それがその他の関わりと混同されてはいけないと、ここで、もう様々な、例を挙げて、裸をあらわにしてはならないと告げます。この裸をあらわにしてはならないというのは、まあ、着るものを着るとか、また見るとか見ないとか、そういうことを超えて、男女、特に、夫婦の関わりは、まあ、この地上におきまして、最も親密な関わりです。裸というのは何も隠さず、自分を相手に表して委ね、そして相手のために自分を捧げる交わりです。それは神様が結び合わせた男女の間、 そして生涯生きている限り共にあるという誓いのもとで結ばれるものです。これを損なってはならないと。その関係を解かれるのは死によって分かたれた時だけだと教えています。それをもし兄弟間、親子間で関係を持ってしまうと、もう夫婦が壊れるだけでなく家族が壊れます。そして皆が苦しむことになります。当然家族以外でもそのことは起こりますけれども、家族の中で、親族の中で起これば、もう、普段から関わり合わなきゃいけない、関係ですので、痛みがますます増し加わってしまいます。神様が二人を結び合わせたのだと覚えて、時にはすれ違いとか対立とかありますけども、神様が結び合わせたことを覚えて、その関係、そして優先順位をですね、一番にするようにと教えています。人は自由にできて、作られていますので、もし神様がですね、もう夫婦になったら、もう他の異性は全く見向きもしない、何も感じないというになればいいんですけども、そうならないんです。そうならないけれども、神様が与えてくださった伴侶を一番にするところに愛の素晴らしさが表されています。これは本能ではありません。ですから、この自由を悪用しないで、主の御心のために用いていくようにと告げています。まあそうは言っても、聖書の例を見ますといろんな問題が起こっていますね。子供が、子孫が生まれないからといって、そばめを設けたり、また複数の妻を持ったりということがあり、また、権力が、大きくなっていって、王様は王政の妻を、まあ、外交上と快楽を、まあ、それが入ってきてしまったためにもって災いがもたらされたことがありました。さらに、まあ、神様の不思議な許しの中で、例えばヤコブの家族、族長ヤコブは無理やり好きでないお姉さんの方も妻にしなければならなかったということも起こりました。まあ、それがどれほど苦難を招いたかということも聖書に明かしされていますし、しかしそのことを通して神様は栄光を表してくださったこと、最善に導いてくださったことも見ることができます。人間社会においては、まあ、いろんな過ち、不可抗力なことが起こります。しかしそこでも神様は見捨てずにその試練を乗り越えさせてくださることを覚えて、自分自身に関する限りは神様に喜ばれる道を歩めるように心を尽くして主に頼っていきましょう。またそれに付随して今6節から18節までの肉親との関わりの親密な関わりは禁止されていくのを見ました。その他19節以降は自然の断りでありますけれども、汚れているという状況にある女性に近づかないと、まあ、これは血を清いものとしているというところがあり、出産によって罪が移るんだと、受け継がれるんだということを忘れないためのことですけれども、同時にその時期女性は体調を崩す、そして無理をさせてはいけないということがありますから、まあ、それも含めて神様の配慮の中で定められていました。 道に外れた、ことを、まあ、やってみようとかですね、いうふうな、誘惑に陥らないようにということがあります。24節以降は、まあ、異教では、あえて、正常なあり方を、から外れてということを、ますますエスカレートさせるという習慣がありますけれども、そしてそれらに興味を惹かれるということは起こります。でも、主にある幸いを失わないために、そして異邦人のように、異教徒のようになってしまって、せっかく導かれた約束の地から引き抜かれることがないようにと、神様はあらかじめ告げました。残念なことに、そうなってしまったんですけども、イスラエルは、主に罪を重ねて、捕囚の痛みを負うことになってしまいました。申命記の4章の40節、そこをお読みいたしましょう。322ページです。主が愛された申命記の中にこのようにあります。申命記4章40節。今日私が命じる主の掟と命令を守りなさい。あなたもあなたの後の子孫も幸せになり、あなたの神主が永久に与えようとしておられるその土地であなたの日々が長く続くようにするためであると。主の戒めは決して私たちを窮屈にし、そして、辛い思いをさせるためではなく、幸いを満喫し、またそれが長く続くようにするための戒めであることを覚えましょう。ついで19章に入っていきます。ここには新約聖書にも引用されています有名の言葉、2節が記されています。1節、2節をお読みいたします。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの全会衆に告げよ。あなた方は聖なるものでなければならない。あなた方の神、主である私が聖だからであると。ペテロの手紙に引用されています。あらゆることにおいて聖なるものとされなさいと教える中で、時代を超えて命じられたことです。その一つ一つ以降の教え、父と母を恐れる、安息日を守る、偶像に心を移さない、作ってはいけない、そして主の定めた通りに生贄を捧げるように、そして9節以降は、日々の生活の中での清さが命じられています。落ち穂を貧しい人たちのために残しておくようにというのは、これは同情と憐れみの心、助け合いの心です。穀物においてもブドウ畑においてもそうです。そして11節では、不正を行わないことが教えられてますね。盗んではならない、欺いてはならない、互いに偽ってはならない。偽って誓ってはならない、神の名を汚してはならない。と言った上で、さらに13節以降は憐れみの教えが続きます。あなたの隣人を虐げてはならない、かすめてはならない、 日雇い人の賃金を朝まで自分のもとにとどめておいてはならない。耳の聞こえない人、目の見えない人に、つまずきを与えないように、不正の裁判を行わないように、また人を中傷したり隣人を危険にさらすことがないように、恨みを抱かないように、復讐しないように、まあ、このように教えられています。これは人間関係の基本です。正しさと、同情を忘れないことです。そして19節以降は、まあこれは実地教育の文がありまして、今必ずしも守らなければいけないわけではないんですけども、自然の性質に反すあって、一緒にすると都合の悪いとか良くないものをあえて、一緒にしないということです。二種類の種をまくこと、二種類の糸で織った衣服を身につけること、これはそういう細胞培養もありますけれども、こうして次の世代の収穫を損なう危険があり、また異なった種類、特に縮み方とかですね、強度とか、まあ、デザインならいいでしょうけども、衣服を損ねてしまうような、普通でない、折り方をしないようにということです。清さ、そして、それぞれの性質を生かして混乱をさせないようにという教えです。20節以降、これは過ちを犯してしまった時にどう対処するかということが教えられています。婚約、されたのに、それが、きちんと結婚に至らないというトラブルが起こった時にどうするかということが、20節から22節まで描かれています。また、約束の地で、きちんと栽培ができるために、果樹の育て方が教えられており、また異教の習慣として血を食すること、また占いや交わり、また異なった異教の習慣のひげの剃り方、また体に入れ墨を入れたり傷をつけたりしてしまうこと、これらの習慣を避けるように。そして31節以降は、特に霊媒や口寄せと、これを禁じています。最近あんまりそういうのは言われないかなと思いますけども、でも私の国でも、そしてこの町でも、占いや霊媒や口寄せ、その類が行われていますね。市場通りにもそういうお店があります。霊媒というのは、霊を呼び出してその人の意見を聞こうとすること、ポーズでやってる場合と本当に悪霊の働きに関わっている場合もあります。口寄せ、これは、 寄せは、ですかね、代わりに話すんですかね。そうして、ともかく、死者によって、意見を聞くとか、死者になり代わって、語る。先日そういう、ドラマもありましたけれども、これを、私たち、あえてしてしまうということは、死者を神様の御手にあるので任せるしかないんですけれども、それをなんとか横道でですね、関わりたいとか、交わりたいとか、という人間の願望で何とかしようと、そして特別な益や慰めようとすることは、そこに神様に委ねずに、自分の思いを遂げようという思いが入ってしまい、結局おかしな方向になってしまいます。そこに悪の力が働きますので、避けるようにと教えられています。同様に神様が年配者を敬うように、そして、先人の知恵を、いただくと。生きている間に、そのようにして、禍根のない交わりを保っていくことが大切なのです。また、33節以降は、改めて、在留異国人を大切にするようにと。イスラエルの民もかつてエジプトでは在留異国人として奴隷にされていましたけれども、それを顧みてくださった、そして自由にしてくださった主の恵みを覚えて、弱い立場にある方たちを虐げないように。虐げないだけでなく、仲間であることを覚えて、共に主を恐れて助け合っていくことをしていきたいと思います。今、特に都会では、いろんな民族の方たちが来てらっしゃいますし、教会にも見えてらっしゃいますね。共に神様に作られたものであることを覚えて、そして、励まし合いましょう。また、裁きにおいても不当なことをしないようにと教えられています。さて、最後のところを見ていきますけども、20章は特に気をつけなければいけないことが戒められています。偶像礼拝の習慣を、特に残酷な偶像礼拝の習慣を取り入れないようにと。モレクという名前が出てきます。アモン人の神で、子供を生贄にするという習慣がありました。それだけ犠牲を払うから大きな効果があると言われているのですけれども、そして改めて霊媒、口寄せ、これは死後の世界をも主が支配しておられることを否定する行為です。これらのことを続けるならば、民の間から断ち切られるだけでなく、民自身が断ち切られる危険があると言明されています。そして20章の9節以降、夫婦や家庭を大切にすべき、これが主が定めた秩序ですから、それをあえて破壊する者は必ず殺されなければいけないと言明されていました。それを放置することは命を損なうことだからです。 私たちもそのようにして厳罰を行う必要はありませんけれども、それらを避けるように神様に守っていただきましょう。これらを行ったら神様の裁きがありますし、その前に人生をもう台無しにしてしまう危険があります。家族が壊れ、社会的な地位を追われということになります。そしてそのように誘惑する働きも強いのです。特にぜひ一家の、主人、また教会の指導者がその誘惑に負けないように、ぜひ、お祈りください。そしてまとめなところです。22節から最後までお読みいたします。20章22節から、あなた方が私のすべての掟とすべての定めを守り、これを行うなら私があなた方を住まわせようと導き得るその地にはあなた方を吐き出さない。あなた方は私があなた方の前から追い出そうとしている違法の民の掟に従って歩んではならない。彼らがこれらすべてのことを行ったので、私は彼らを甚だしく嫌った。それゆえ私はあなた方に言った。あなた方は彼らの土地を所有するようになる。私が血と蜜の流れる地をあなた方に与えて所有させる。私はあなた方のを諸民族の中から得り分けた。あなた方の神、主であると。このように神様はイスラエルに恵みを与えましたけれども、主の掟を外れるならばあなた方も引き抜かれることになると言われました。しかし彼らは守れませんでした。そして引き抜かれました。主の厳しい叱責と、また忍耐と愛と、そしていけないということがわかる様々な出来事が繰り返し行われたにもかかわらずです、イスラエルの民はこうして人が罪を自分の力で克服できないことを証明しました。その上で全ての罪を負って清めるために神の御子が来られて十字架で死に、三日目に復活されたのです。私たちはここまではっきりと示された、救いは主にしかない、キリストにしかないということを忘れないでいましょう。お祈りいたします。天の父様、イスラエルの与えられた戒めとその後の民の歩みが、十字架しか許しがないこと、復活にしか命はないことを証ししています。この受難週の時に私たちがそのことを覚えることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。